こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。南米大陸には日系人の方々が多く住んでおられます。中でもその数が最も多いブラジルは日本とは親戚のような国だと言われています。その南米大陸を女ばかり4人が車2台に乗り3ヶ月半駆け巡りました。南米8カ国を北から南へ3万2000キロ、冒険ドライブ。さあ、どこで何を体験したのでしょうか。皆様もご一緒にお出かけください。朗読は長岡恵理子さんです。
日本から今朝帰ったばかりという河合誠一氏にお目にかかる。世界屈指のエメラルド会社の創立者と聞いて、私たちは勝手に50代か60代の方と決めていた。ところがどっこい、身のこなし、話し方は待望を抱く青年といった感じ。いつの間にか私たちは河合氏の話に引きずり込まれていくのだった。第二次大戦中から戦後にかけての食糧難時代、育ち盛りだった彼は食べられない苦しさが一番身に応え、これからの日本は食糧が確保されなければ救われないと考えたのだという。誠一少年は当時和光土の夢と冒険を駆り立てた漫画冒険団吉に魅せられ、やがて団吉こそ自分の将来の姿だと思うようになった。だがいかにして外国へ出れるかが問題だ。資料を漁り、研究に研究を重ねた末、日本人の少ないコロンビアが浮かび上がった。それにコロンビアという言葉の響きが少年の夢を誘った。1958年、外務省海外実習生の募集があった。チャンス到来である。誠一少年はその時23歳の青年に成長していた。はじめは庭師として月給30ドル、2年契約である。いかにしてパトロンから離れ独立するかを考えて過ごす毎日だったが、契約終了後も農業や園芸に従事していた。1966年、コロンビア特産のエメラルドに目をつけ、それまでは密輸、密売買の暗黒状態にあったエメラルドの商売を正規に輸出することを考え、エメラルド会社を創立したのである。日本の経済成長のおかげもあり、数年にしてコロンビア最大のエメラルド取扱業者として成功した。その後も金融業、貿易業と手を広げ、着々と その実績を上げていったが、冒険団吉の夢は地位やお金ではなかった。世界の食糧事情を考え、コロンビア国土の相当な部分を占める東部太平洋リアーノスの可能性に目を向けた。日本人のアイデアと実行力をもってすれば、これまでの前時代的なリアーノスの開発方法から脱皮できるはず、と考え、エメラルド会社の社長の地位を弟に委ねて、河合グループの会長となり、23歳当時の夢を抱く冒険団吉に戻ったのである。1970年から2年間に及ぶ実地調査の結果、ドイツ人グループの経営する大牧場を見つけ出し、長い交渉の末、その買収に成功した。登記された土地としては、コロンビア最大の面積4万3105ヘクタール、約1億3000万坪という広大な土地である。その牧場は、オリノコ川流域の名にちなんで、オリノキア牧場と名付けられた。しかも、冒険団吉は単なる夢を食う獏ではない。儲けが出る畜牛の繁殖、飼育、屠殺、食肉加工のコンビナート、草原を開発しての農業、同地方の農業産物の流通革命、そして大観光レジャーセンター創立と、その構想は無限に広がってゆく。お話を伺っているうちに、エメラルド王というよりも、冒険団吉としての人間性に魅せられていくのだった。自称冒険団子の私たち、ぜひその大牧場を取材したいと熱望した。エメラルド鉱山の取材断念を気の毒に思っていた会長は、私たちの熱意を汲んでくださり、早速手配をされ、翌朝出発と決まった。スイス料理店でご馳走になり、お話に興奮し、フォンデュとブドウ酒を胃袋にやたらと詰め込んだせいか、高度の影響がどっと出てきた。タクシーを拾おうと思ったが、雨のせいもあって乗車拒否に遭う。乗車拒否は違反だよとわめいてみても、ここは南米。撮影機材を抱え込んで、ブツブツはあはあ、やっとホテルまで歩いたことだった。オリノキア牧場を訪ねる一行は、コロンビア人で牧場経営を任されているパラ氏と、日本人社員の財津さん、冒険団子4人、もちろん河合会長もご一緒。会長は帰国早々の翌日だというのに、首都ボゴタから南東、直線距離にして200キロメートルの位置にある牧場は、海抜約200メートル、すなわちボゴタの海抜2640メートルとの高度差約2400メートルである。乗用車とジープに分乗した私たちは、山道をどんどん下っていく。途中、クエブラダブランカで軍隊の警備隊に行く手を遮られた。雨季の6月に山がすべて崩れて、500人の死亡者を出し、2ヶ月のうちに3回橋を架け替えたが、いまだに危険地帯なので、車の数と重量を制限しているのだという。またしても無駄な時間を費やしてしまったが、飛行場のあるビジャビセンシオ、そこまで約122キロ、約2時間で飛ばす。飛行場には 自家用のセスナ機が待っていた。いよいよアマゾン支流探検である。セスナ機のプロペラの轟音が心よく響く。予定外の探検だけに私たちの胸も高鳴る。緑の草原と森林、その豪快な風景を眼下に見て、これが南米の、南米たるところだなぁ、と感慨にふけっていると、この辺りから檻の木屋牧場ですよ、と会長の声。我に返り、シャッターを切り始める。ところが、目で確かめられる範囲の緑の地平線までが、檻の木屋牧場と聞いて、開いた口が塞がれなくなってしまった。実は、私も密かに断固なりの夢を抱いて、アメリカ合衆国のアリゾナ州に、年譜で40エーカー、約4万8000坪の土地を買おうと、目下努力中なのだ。私が今住んでいる東京新宿の土地一坪の値段で、私なりのでっかい夢を描いていった。はあ、ここで日本での夢と南米での夢のスケールの違いを強く感じた。 約1時間の飛行で牧場の中にある滑走路に着陸した。牧童が住んでいる家が一軒だけある。この辺りにいる牛は気候風土の似たインドの牛が主であるという。ここが今日の目的地と思っていたら、パラシだけが牛の見回りのために降り、私たちを乗せたセスナ機は再び飛び立つ。檻の木や牧場だけでも三つの滑走路があるとか。今年に入って檻の木や牧場の隣接地リトアニア牧場約9500ヘクタールも買収。またボゴタから360キロ地点のオリノコ川最大の支流に面したラ・ロレナ牧場も買収。土地面積は約64,605ヘクタール、約2億坪に達している。広大な緑の中にオレンジ色の屋根と白壁のロッジが見えた。ベテランパイロットは気楽にロッジのそばの滑走路へと着陸する。私たちを迎えてくれたのは牧場の責任者である日本人の田上武義さんだった。鍵型のロッジには大きなホールを中心に台所と食堂、寝室が3つ並んでいる。前のドイツ人牧場主が建てた家で、買収当時はお化け屋敷のように荒れ果てていたが、修理したのだそうだ。牛の皮を張った骨董品のような椅子も昔のまま。体調は油とゴミで汚れていたのをガラスで削り取ったんですよ、と自慢げに話す。それもそのはず、会長自らがその仕事をやったのだそうだ。庭にはヤシの木が数本、天を貫くようにそびえ立ち、木陰を作っている。このヤシも死にかけていたものを生き返らせたのだ。ロッジのそばに人工湖があり、橋が架けられ、その途中にヤシの葉で作った東屋がある。そのそばに立った河合会長の姿は、まさしく漫画の主人公、冒険団吉そのものだった。即、私たちは会長を団吉おじさまというニックネームで呼ぶことにした。それからというものは、みんな少年少女に変身し、思う存分探検ごっこに徹したのだった。人工湖のそばに、オオアリクイ、バクが住んでいる。いずれも生後8ヶ月、所有地内で生け捕りにして餌付けに成功したのだそうだ。夢を食うバクが簡単に見られるなんて、夢のような話。スイカの皮を食べている。どういうわけか、私だけがバクに気に入られ、花面を私の方にすり寄せてくる。オオアリクイは長いミミズのような舌を出してミルクを飲んでいる。カピバラもいる。どこかのテレビでカピバラの生け捕りに一大活劇を演じていたのを思い出す。田上氏の並々ならぬ努力が餌付けを成功させていたのである。これも団吉おじさまの夢である自然動物園の足がかりなのだろうか。中庭にあるヤシの木陰で、牧童が朝から肉を丹念に焼いている。私たちのために、諸城牛を一頭潰し、ごちそうしてくれるためだ。だが、とっくにお昼は過ぎている。お腹の虫は、キューキュー鳴いている。そんなことはお構いなしに、団吉おじさまは、さ、農場を見に行こう、と歩き始めた。この辺りの気候は一年が雨季と乾季に分かれ、5月から9月頃までが雨季、10月から4月までが乾季、すなわち12月7日現在は乾季なのである。 雨が降らないため大地は干からび、ところどころに作られた人工湖もほとんど水はない。しかも直射日光が強い。牧場内を30分ほど歩いただろうか、ポツンと一軒の家がある。ここにも牧道の家族が住んでいた。これまでは綿花、トウモロコシ、大豆、タバコ、水筒などの適作地とされていたが、この農場では里芋、ナス、カボチャ、スイカ、オレンジ、サツマイモなどが実験的に作られている。荒涼とした大地に薄紫色の美しいナスの花が印象的だ。牧道の住む家に立ち寄り、団吉おじさまが声をかける。一歳半くらいの子供と生後8日目という赤ん坊をあやしていた若い女房があばら屋から出てくる。出産も自分たちで済ますのだそうだ。女房に比べ旦那はあまり若いとは思えない。コロンビア人の平均寿命は47歳と聞いて驚いたが、もしかしたら彼も若いのかもしれない。粗食に甘んじ、マラリアや過酷な気候と戦って生きているため、年齢より老けて見えるのだろう。私たちの年齢を知ったら、彼らの方がびっくりするに違いない。2億坪の土地には牧場が11箇所もあり、7000頭以上の牛がいると聞かされたが、あまりに広いので、どこに牛がいるのやら、ちょっと歩いたくらいではわからない。自然に放たれた牛の出産率は 70% にもなるという。ジープで牧場内を走ったとき、へその緒をつけた子牛を見つけてびっくりしたが、すべて自然のままに放っておくのだという。だから牛の数さえはっきりしない。もっともワクチンは、そう、予防接種と駆虫剤、それは年1回与え、草に石灰分が少ないので、石灰分と塩を与えることをやっている。何を見ても聞いても、スケールが大きい。喉がカラカラに乾いてきた。団吉おじさまは元気に森ちゃんの16ミリカメラを軽々と片手に持ってどんどん歩いていく。やっと路地に戻り、農場で作ったというスイカにありついた時は、砂漠でオアシスの水を飲んだ気持ち。日系二世の田上さんの奥様は片言の日本語しかわからないが、控えめでよく気のつく典型的な日本の女性だった。午後2時、待ちに待った焼肉パーティーが始まる。牧道の串焼きの肉を携帯用の万能ナイフで手際よく切り取ってくれる。仕事の鬼の森ちゃんだけが撮影に奮闘し、後の3人はガキのように焼肉にアタックする。松坂牛のとろけるような舌触りはないが、噛み締めると味わいのある大自然の味である。あばら骨についた肉を頬張るその味は格別美味。農場で採れた丸ごと茹でたジャガイモがこれまた美味しい。たちまちのうちに売り切れとなり、スタートの遅れた森ちゃんが泣きべそをかいている。満腹すると暑さと疲れで眠気を催してきた。ホールにハンモックを吊るしてもらい、シエスタ、お昼寝の時間である。ハンモックに寝るのは皆初体験なので、揺れ動く網の上に収まるのは並大抵の技ではない。助けを借りてやっと一人ずつ収まった。動かすと風が起こり、涼しいというので、それぞれのハンモックに手を伸ばし 引っ張り合う。慣れていないので寝心地は最高というわけにはいかないが、いつの間にか深い眠りに落ちていった。起床！起床！怒鳴り声に思わず飛び起きる。あれから1時間もお昼寝をしてしまったのだ。南米ではシエスタの習慣があるが、忙しい毎日を過ごしていた私たちにとって、このシエスタが最初であり、最後であった。
森博子さん、小倉信子さん、田村京子さん、大賀愛子さん、この女ばかり4人が車2台で南米8カ国の冒険ドライブに出かけました。さあ、どこで何が起こるのか。女ばかり南米大陸を行く。次のエピソードどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。